東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。
この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
ナビゲーターは TCC 会員、志垣二郎さんと事務局、下山恵里香でお送りします。福里真一さん編最終回となる今回は、福里さんが考える広告や CM のこれからについてお話を伺いました。
今回最終回になりますが、福里さんはこれからの、まあ、広告だとか CM どういうふうになっていくと思いますか？
はい、どういうふうになっていくかっていうのは、実は全然わからないんですけれども、今一番思っていることは、僕は CM プランナーというたまたま CM を企画することを中心に、はい、やっていて、で実際に今、これからっていうよりも今テレビでは CM が24時間延々と流れ続けてるんですよね。で、そのやっぱこの今流れていて、で結構そのテレビ離れとかも言われているものの、テレビを見てる人もいるし CM を見てる人もいるわけなので、今この流れてる CM をなるべく面白くするっていうことが何よりも大事で、でそれで言うとやっぱりなんか大半の CM が面白くないんだと思うんですよ。でそれがなんとなく全般的に CM って面白いよねってなることが大事で、やっぱり世の中に普通に流れてる CM のなんか分かんないんですけど 7、8 割が基本的にはそれなりに面白いっていう風になるっていうことが一番大事で、 CM プランナーとしてはそうなりたいと思ってます。だから全部をそんな例えば TCC 賞を取るとかだったり、そのでもう10年後に語り継がれる名作を作るとかっていう、なんかそういうのも作ることも大事なんですけど、それは無理なので、普通に流れてる CM が一個一個それなりに面白くて、でテレビ番組ってあれみんなつまんないつまんないって言いますけど、見てるとそれなりに面白いんですよ。やっぱりこのお正月とかもね、いろいろ 見ましたけど、やっぱり笑ってはいけない24時とかね、はい、お笑い芸人をシャッフルしてドリームマッチっていう、なんか、両方松本人志さん中心にね、はい、僕松本人志が好きなんでどうしても見てしまうわけなんですけど、やっぱ面白い番組はいっぱいあって、それと同じぐらい CM が面白くなるっていうことが大事で、なので、そのためにはオンエア量が多い CM を、が面白くなることも結構大事だなと思っていまして、まず今ここで僕が言いたいのは、オンエア量が多い CM を作る関わってるクライアントさんとかなんかは、
はい、
面白い CM を作る義務があるんですよと、そこクライアントさんが一番なんかこうね、CM なんだから売り上げに結びつけばいいんだろうとか、なんか最近減ってきてますけどね、もう10年前は必ずその議論になったんですけど、売れる CM か面白い CM かみたいになったんですけど、逆に言うと面白い CM だと、今、ネットとかなんとかでどんどん話題になってどんどん見てもらえるので、得なわけなので、そこはもう今矛盾じゃなくなってるんですね。面白い CM を作るのがもう義務だし、一番得なことにもなっているので、オンエア量の多い CM の関係者がすごく責任がありますよと。で、ぜひそのオンエア度の多い CM を僕に頼んでくださいということも言いたくてそんなにずば抜けたすごい CM を作れるかどうかは分からないですけど、それなりに面白い CM っていうのを作る自信はあるので、もうちょっとそのオンエア度の多い CM をね、広告業界でいうと何かっていうと、ワトソンクリックさんとか、 あと博報堂の横澤さんっていう人ばっかりがやっていて、なかなか僕にその仕事が来ないという状況があって、あのこれを聞いたらその人たち怒るでしょうけどね、そうなんです。だからちょっとそういうことを今一番思っていて、で、そのこれからだから、これからのことっていうよりは、今流れてる CM を面白くするっていうことを、若い人たちとかもとか、これから広告を目指す人たちも目指してくれる人がいるといいなと思っていまして、でその心は何かっていうと、今割とみんなが目指してるものっていうのが、なんか仕組みがすごく新しくて、カンヌとかそういう広告賞で、評価されたいとかだったりとか、でまあ、その YouTube とかにアップされて、分かんないけど100、ね、九州新幹線とかもそうですけど180秒とかあって、みんながそれを見て感動して話題になったとか、でそういうのももちろん大事で、なんかそういう繰り返し見られる素晴らしいコンテンツを1個作るっていう視点の方もたくさんいていただいていいんですけど、今こう24時間普通にテレビで流れてる CM をなるべく1個でも面白くしようっていう人が逆に少数派になっちゃってるかもしれないので、今ね CM というものが存在しなくなってるんだったらいいんですけど、もう今もまさに流れているわけなので、それを面白くしようと思ってくれる人っていうのが、なんか何人かいてくれるといいなっていうふうには思いますね。
さっき の, その売れる広告と面白い広告っていうことは、まあ、決して唯一廃反のものでもないわけですよね。
はい、
ご自身の中でどういうふうに整理されてるのかっていう、
はい、売れる広告っていうこと以前にやっぱり CM が見てもらえないとお金がをドブに捨ててるのと、ね、散々しかも CM 作りって議論したりとか、なんかいろいろ役員の方がこう言っていますみたいなことだったりとか、皆さん関わってる方全員が結構大変な思いをする割に、その本当にそのオンエアを見てもらうっていう一番大事なところが割と欠けていて、オンエアを見てもらうためにはテレビが面白い、 CM が面白いっていう風に全体的になってないと、まあ、見てもらえないんですよね。だからその全ての広告主が、とにかく面白い広告を、何度も言うようですけど面白い CM を作るのがもう義務っていう風に思った方がまあいいですし、であと、そのまず売れるっていうことを考えるときにね、やっぱりだから売るためのものなわけですから広告って、で、ってことは見る方はお客様なわけで、その テレビ CM ってそのお客様のお宅までお邪魔して、でそのこうなんかわかんないけど家でリラックスされているこう方々が、しかもテレビを楽しまる出ているところに強引に割り込んで自分の会社の商品を売ろうっていうものなわけですから、ものすごく基本的には失礼なことをしてるわけですよ。でそれに対するその見ていただいた売ろうとしたことに対する、見返りといいますか、お客様に何をお戻しするんですかと、そのお時間いただいたお戻しっていうのはやっぱりその時間を楽しませるっていうことしかないわけなので、そのなんか面白くないっていうくていいっていうことは基本的にはやっぱありえないっていう、面白くなくていいイコールお客様を大切にしてない会社っていう、そういうことですよという、すごく当たり前のことではあるんですけど、今熱く語ってしまいましたね。
そういう話って周りのプランナーの方とかコピーライターの方とよく喋ったりはするんですか？
そういう話、今の後半の話は別にしないんですけど、オンエア量が多い仕事が来てほしいという話はよくするんですけど、例えばソフトバンクの犬のお父さんシリーズっていうのが、まあ、オンエア量がすごく多くて、もちろんちょっとなんか、いろんな意見があるかもしれないですけど、やっぱりああいうシーンは大事で、やっぱり携帯って一番オンエアが多いジャンル、ここ5、6年そうだと思うんですけど、でソフトバンクがやっぱりちゃんと面白くなればドコモも 頑張ろうとか au も頑張ろうとかっていう風になって、オンエア量が多いジャンルがそれぞれこうなっていくと CM そのものが全体的に面白くなっていくという印象になっていくので、それが、ね、他のジャンルでも、そうですね、だから今だとこのお正月ぐらいだと軽自動車とかだったりとか、まあビール系だったりとか、あとゲーム系ですかね、なんかネットゲーム系とかその辺のジャンルとかがとにかく面白くなっていくっていうのが結構大事なのかなとは思いますけどね。
単発で面白いのっていうのは結構作りやすいと思うんですけど、まあ、作りやすいっていうのは難しいかもしれないけれども、でも例えばジョージアだとかボスだとかソフトバンクさんみたいにもうずっと積み重ねて、大切なあのトーンは同じなんだけど、でも少しずつ新しさも入ってるのが非常に難しいですよね。面白さを保ちながら継続する。
ですね、むしろ僕はそれはどっちかっていうと得意ですね。そのシリーズを続けていくっていうのは、あの割と自分にとっては考えやすくて、逆にシリーズがあることによって、その基本となる枠組みはしっかりありながら、いろいろ取り込みやすくなっていくというか、例えばボスでいうとその時々の、まあ、この惑星って言っても基本的には日本ですけど、最近ちょっと子役ブームがあるって言ったら子役が取り扱ってみたりとか、ちょっと東北 の、 あの震災があった後にその奥の細道みたいなテーマでやってみるとか、そういうその CM のいいところって今を描いて今流せるっていうことだったりもするので、そういうのがシリーズになればなるほど取り込みやすくなっていくので、むしろそういう方が自分にとってはやりやすくて、単発ですごい面白いっていう風に言われちゃうとやや、あでもここで苦手っていうとそういう仕事が来なくなるから言わないですけど、シリーズの良さっていうのは感じますけどね。
シリーズで考えるときは、あこれはもうシリーズになるなっていう前提で、フレームを考えるわけですか。
そうですね、基本的にはだから基本的にシリーズになった方がいいっていう考えなんですよ、僕の場合。だから大体その、シリーズ化しやすいような企画を最初から考えてしまいますね。その方そうじゃないとやっぱり それこそみんながみんなテレビを見てる時代じゃないので、国民の大半が見てる番組とかがあればそこで一回だけすごいいい CM を流せばいいのかもしれないですけど、そんなにそれぞれの人が頻繁にテレビを見ないとなると、単発だとやっぱり見ない人が多すぎて、シリーズで延々と続いていくとなんとなく、あボスは宇宙人でやってるんだなとか、ソフトバンクは犬のお父さんなんだなとか、なんかそうい う、 こう蓄積がしていくの で、 で結局CM が効果を発揮する場合って、有名な商品の場合は商品よりも CM がマイナーだとあんまりプラスにならないような気がするんですよね。だからそのボスなんてもうみんなが知ってる商品だから、ボスの CM があんまり見たこともない CM だと、ボスって言っただけの方がちょっと有名だから、宇宙人ジョーンズシリーズという宇宙人でやってるボスっていう CM がボスと同じぐらい有名になると初めてなんかプラスの効果を与えられるというか、なんかそういう感じがあるんじゃないかなと思って、だから特にその有名な商品はなるべくシリーズを続けていって、その CM そのものが商品と同じぐらい有名になるっていうのが結構大事なのかなとは思うんですけどね。
はい、いろいろありがとうございます。最後に TCC50 周年じゃないですか。
はい、はい、
まあコピーライターだとか、CM プランナー目指している方々だとか、あるいはこの TCC に対しての思いみたいなもので何かあれば最後にお伺いして、
はいはい、
したいなと思うんですけど、
ぜひ一個言いたいことがあってですね、CM プランナーがなんで東京コピーライターズクラブにいるのかっていうのを聞いてる方で疑問に思ってる方もいると思うんですけど、 あのコピーって割と普通の人って、こう一行のワードというか、がコピーだと広告で使われるですね、その言葉が、コピーだと思っている方が多いんですけど、広告に関わる言葉の部分っていうのがやっぱり全部コピーなんですね。で CM に関して言うと、CM プランナーっていうのはあのセリフだったりとか、商品のナレーションの部分とか、あるいはその CM ソングを使う場合は CM ソングの歌詞とか、そういうのを全部考えてるわけで、CM の言葉の部分を考えているのが CM プランナーなので、東京コピーライターズクラブに CM プランナーというのが、受け入れられているという状況があって、であの TCC 賞を、なんかあのグラフィックのコピーが受賞することもあれば CM が受賞する場合もあって、でその時も受賞者がどう決まってるかっていうと、そんなに厳密じゃない部分もあるんですけど、その CM が評価されたポイントが最後に出てくる1行のコピーなのか、そうじゃなくてその企画全体に関わる、まあ、ナレーションだったりセリフだったりとかなのかっていうことで、受賞者が当然 CM プランナーになることもあって、だボスの宇宙人ジョーンズシリーズということで言うと、最後にこのロコでもないあの素晴らしき世界というコピーが1行出てきて、でこれに関しては、僕と照井さんというグラフィックのコピーライターの方の共作で2人で作り上げたコピーなんですね。でそれ以外のその宇宙人ジョーズのこの惑星の住人は何とかかんとかっていうナレーションとか、セリフとかっていう部分を、まあ、僕が考えていて、で結果的に、僕が受賞者になったりしていて、というのを何かなかなか、世の中の人が理解してくれて、 TCC 会員ですらあんまり理解してくれてない方とかもいらっしゃるので、一応 CM プランナーとしてせっかくこのポッドキャストですかに選ばれたので、広告に関わる言葉っていうのがを考えているのが、まあ、コピーライターで、それの団体が TCC なので、うん、CM プランナーという人たちが、まあ、そこにいるのは決しておかしくはなくて、温かい目で受け入れてくださいねということですし、だからこれから広告を目指す方々も、なんか自分はその言葉に関わりたいとか思ってる人たちが別にそのグラフィックのコピーライターじゃないとコピーライターじゃないわけだなと、言葉から発想する CM プランナーっていうのもかなり、まあ、ほぼコピーライターということだったりもするので、ちょっとそういう視点で見ていただけるといいかなというふうに思っております。
はい、長時間ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。